の人とどうやったら仲良くなれたんだろうなって。
終了体質ですね。
今もねちょっとね分からない、あの人どうしたらよかったんだろうと思って。せっかちな人だからどうやったらあの人と仲良くなれたかなっていうのはすごく感じてるんですよね。ああいう時どうすればいいんですか、そのカメラマンさんが来たら。
それ難しいですね。
一回ぶつ切れてから抱きしめるか。
一回 それ一番やってほしかったです、
ね。うらーってやってから、うわびっくりする
よ。いい加減にしろ、お前なんか大好きだ。
あ、それかもね。あ、もう一回来てくんねえかな、あの人。
翡翠小太郎、
のぶみ、
ラブ&ナチュラル。
元気よくいきましょうか。絵本作家のぐみと
翡翠小太郎です。
ラブ&ナチュラルです。
今度はやってないこんな。いつもこれなんで盛り上げたかというと、
はい、
ですよ、
今日はのさんが
目の前に、
はい、カラムーチョがある
んです。僕の大好きな
カラムーチョ。美味しいですね。
もうやめようと思ってたカラムーチョが。
いや、
で今またその小池屋とこの前打ち合わせして、
はいはいはい、
また一箱カラムーチョがうちに来ましたよ。これ濃い味なんですよ。ちょっと食べてみてください
。一箱って何個入りなんですか。
これはね今ねファミリーマート、はい、ファミリーマートで今売られてるカラムーチョ濃い味なんです、はい、意外に濃くない。
あ、これ他のまでいくらですか。
でねこれ
美味しい。
あ、それファミリーマートで来ましたけどね、これあのなんかねカラムーチョパウダーはそんな変わってないんですって、
うん、
ただそのこうやってなみなみになってるから、うん、あのカラムーチョパウダーがつく面積が多い
から感じる、
うん、なるらしいですよね、
うん、ああ
今日実は何の番組か言えないんですが、あのシークレットなんですが、取材が来ておりまして、で取材ディレクターが来てるんですよ。でこれテレビが回ってるってことですね、
はい、
で翡翠さんの顔は映るんですか、それ。
テレビちょっと映れない。
これ大問題ですよ、これ。で、映らないんですか。
あの、映るときはもう直樹さんだよね。直樹、怖い、きついですから。
この人が。で、ちょっとね、ちょっと、その、せっかくだからなんですけど、その、質問してみたいことを一つだけ聞こうかなと思って。
はい。
さあ、じゃあ、ちょっと、あの、よろしくお願いします。はい。
お願いします。
ちょっと、ここら辺に来て、話
す。お願いします。
はい。はい。
キラキラするにはどうしたらいいですか。
あ、いい質問だ。
のぶみさんにふさわしい質問ですね。
キラキラするにはどうしたらいいの。え、キラキラしてないと思ってるんですか。
いや、僕らはキラキラする瞬間食いたい
な。なるほど、
いい質問ですね。
いい質問だな。ちなみに今までそのいろんなその方に会われてキラキラしてるなと思った人は誰ですか、芸能人。キラキラしてない。そんなわけないです
よ。意外な発言が。
だから言えないところもい
い。うん。
ただなんかまあ役者とか方とかはもう集中してるときは、もう持ってかれる心が、あ、キラキラするな。
集中してるなっていうときに持ってかれるんですって。それが答えなんじゃないかっていう
気も。集中してるときにも。
キラキラする。
じゃあ僕一番キラキラするとき、家で原稿を書いて、猫背で原稿を書いてるときですね。
パジャマで。誰も見せらんないじゃないですか、それ。え、講演会のときキラキラしてないですか。
ああ、講演会のときはそうですね。まあ集中はしてますね。
あのさ、
キラキラはしてないかもしれない。集中はしてます。
情熱大陸でさ、こんまりさんのやつで見た
見たことないですね。
こんまりさんのやつ見てみてくださいよ。
キラキラ。
情熱大陸のこんまりさんめっちゃキラキラしてたよね。
あれ、DVD 買えるんですよね。
いや、じゃあ、まあ YouTube ではまあ見れたりもしましたよね。なんか、キラキラしてた。あれなんでキラキラしてんの、あの人。
キラキラパウダーとか。
キラキラパウダー毎回。カラムーチョパウダーみたいに言わないでください。
森沢明夫さんですけど、キラキラメガネって言われます。
あの人なんでキラキラしてるんですか、あんなに。
人前に出るようになってから、さらに進化して
る。だって僕と会った時、ずっとキラキラしてたもん。
あの時ちょうどフランスの公演の絵が、日本の公演かな、やっぱり鍋振りの前でこう出てくる楽屋だったりとか、やっぱり見られてかなり、ね、前回無事だったんですよね。そうで、キラキラが増加したんです
よね。僕が思うキラキラする人っていうのは、自分に後ろめたいことがない人じゃないですかね。自分に後ろめたいことがあるとか、これやっちゃまずいのに俺やってんなとかいう人って言葉の力が弱くなるかもね。なんか講演家の人でさ、やっててさ、講演会の人でそのやってて、その人すごいっすねって、俺結構あの人の話感激しますよって言って、でその人の身近な人がさ、でもあの人最近こうなんだよって言って、それじゃ講演会と言ってること違うじゃんって言って、そうなんだよ、だからちょっとさ周りの人ちょっと困ってんだよねって、そんなのなくなればいいのねって言ってて、でも講演会で毎回その喋ってるネタだから、それはなんかそのなんか別に変わらなくお客さん見るんじゃないのって聞いたら、いや言葉の力は弱くなるんじゃないかなって言ってて、言葉の力が弱くなるんだと思って、それはなんか僕すごくその言葉印象残ってるんですよね。僕そのなんか絵本も書けずにラジオとかテレビとかにこうやってば、なんかその出てくださいって言われて、言葉の力強くしようって思って、でそのうまく喋ってる人とかそのよく見たり、そのなんかうまく喋る人はテレビの人ってこういう風にやってるんだとか、実際なんかそのお笑いの人とその今西野さんとかと一緒にその、ニコラマとかやらせてもらってるから近くで見るんですよ、その西野さんの話って面白いなって思うんだけど、それを真似しても俺全然合わないんですよ。ああそうかと思って、なんかなんつうんだろう、自分で確信持ってその自分の毎日生きてるっていう人はキラキラして見えるかもしれない、言葉の力強くなるかもしれないね。なんかその他の人はどう思うかわからないけど、僕の絵本に関しては僕は傑作だと思って自分書いてるね、それはさ確信してんだよ、それはなんか確信してるからその絵本が強くなるんじゃないのかなとは思ってるけどね。キラキラしてる人ってどんな人だと思います？
やっぱり雑草で例えるなら、
雑草で例えるんですね人だって言ってるのに
雑草で例えるなら、雑草ってすごいキラキラしてないんですよね。キラキラしてない。
なるほどなるほどなるほど。
キラキラしてないじゃない。
キラキラしてない、
キラキラしてないけど、アスファルトを突き破って出てくる力があるんですよね。アスファルトを突き破って出てくる雑草って いるじゃない、見るじゃないですか、で雑草ってずっと何時間見てても成長してないんですよね。成長してないけどアスファルトを突き破ってくる力があって、それはこの一点を突破するってそこに対して邁進、ゆっくりだけど邁進してるんですよね。だからそのこの一点にやっぱり全てをかけるって思ってる、かけてるとその力って出てくるんじゃないかなと思いますよね。
なるほどね。これもらった、これでちょっと
だから
ちょっと花のね、話をか書こうと思ってるんです、絵本を。やっぱなんか登場人物、その主人公みたいなやつはチューリップとかにして、雑草のやつやっぱ雑草。
あ、そうですか。
でも雑草がキラキラする方法っていうのもあるし、なんか雑草が文句言ってる感じがしないもんね、タンポポとかがああいう風にやってて。なんか花を人生に例えた話を作りたいなと思ってるんですよね。なんか人生って何なんだろうなって。そのだから今、そのなんか
そのいろんな人生をかけてるその番組とかその中見たりなんかしてるんだけど、うん、そのなんか統一するものは何なんだろうなとか思ってて、たださっき言ってたみたいに集中してる人は集中してるっていうか突き詰めてるって言ってもいいかな、突き詰めてる人はキラキラしてるかも。土屋太鳳さんだっていうのはこの前の情熱大陸出てた人がいて、土屋太鳳さんキラキラしてたんですよね。この前見たらなんかダンス踊るシーンがあるんですよ。ダンス踊るシーンの時にキラキラキラって光ったんだよね、うん、なんかそれが画面からも出てきたから、うん、素敵だなと思ったんだよな。これで俺ほら嵐の、あこれ2週目でしょ、
うん、
嵐のこれ2週目だもんね。これニノさんにこの前、うん、だからに日本テレビのニノさんに出てったじゃんか、うん、でニノ
キラキラ、
ニノミヤさんがさ、まあキラキラしてるんだよ。いや俺はなんかちょっと嵐だからかなっていうのが当たり、うん、頭の中でちょっとあるからキラキラしてんのかな、うん、言っても国民的スターだからキラキラしてんのかなと思ったけど、毎回そのなんか質問されるたんびにキラキラキラってなってんだよ。
なんか暗いとこいても明るいって言いますよね。
うん。
全盛期のアイドルが。
うん。
そうなんですか。
いや、ほんでなんか、その、ネガティブさのことは言わないんだよ。
うん。
なんか、それで、その、バラエティの台本って面白くってさ、うん、台本はさ、役割が書いてあるんですよ。うん、この人はこういう風にやる、この人はこういう風にやる、この人はこういう風にやるっていうので、うん、やっぱ、なんかその、ジャニーズ系の人っていうのは、ネガティブなことは言わないんですよ。だからそれはすごいなんかキラキラしてるように見えるな。俺なんかすぐ弱音吐いちゃう。弱音吐きます？
いや吐きますよ。
俺ダメだ。
弱音吐くとダメなんですね。
いやだから弱音吐いて、僕の場合は、はい、あいかんがいかんとかってこうなんか身だしの波をこう整える感じですよね。ダメだなと思って。でももう嵐の二宮さんなんてさ、で僕そのこれなんかオンエア見た人いると思うけど、はい、その僕その3人その変人が出てくるんですよね、はい、で僕変人の人じゃんですよ、はい、でその変人の中で一番いい変人は誰だっていうので俺賞取ったんですよ。
そういう変人代表として、うん、
我らが変人日本代表
として、ね、送り込まれてたんですね、
うん、そうですそうです。
変人代表として、うん、他は誰が出てるんですか。
他はあの踊れるお坊さんとあの7回離婚してまた結婚したっていう人で、
はい、ああ そういう
7回って相当だよなと思って、うん、もうほんでそのまあまあ悪いとこから、まあ、あの絵本作家になりましたよっていうあれ僕だったんですが、それで優勝したんですよ、
はいはい、
で優勝してニノからもらえるんですよ、
はい、
ニノからですよ、
はい、直接、
うん、ほんでなんか僕はのぶみさんのやつなんか聞いてて、僕もやりたいなって思いましたって言ってたね。で劇団ひとりさんがいて、はい、で劇団ひとりさんがそのええ何をやりたいんですかって言って、うん、え絵本描きたいってことですかって言って、いや僕のぶみさんで映画を撮りたいんですって言ったね。いた時に、
来
たもう
来た
生きていけると思いました。ゆびささん、
それ来ますね。
もうその時のもうキラキラ状態じゃないですよ。もうなんか
もう
ボンドーンみたいなキラキラのもう銃があってドーンドーンって撃ち抜かれたみたいな感じのキラキラキラ。
その日眠れなかったん
ですよ。いやでも僕俺もちょっとアホみたいな話するんですけど、帰る時いつも見てた街灯が
明るく見え
た。幸せだ。
そういう体験ある。
いやー、かっこよかった、ニノと思って、うん。で、うちの奥さんに、まあ、うちの奥さん、ニノ命だから、うん、ニノどうだったって言って、身長どんくらいだった、うん、身長がどういうこととかじゃないよって言って、もう大変なことだって、う
ん。奥さん、収録立ち会い行きたかった？
行かないんだ。もうだから、本当のファンは行かないのとか言って、もちろんわかんないこと言って、おい、行かないんだよ。で、うん、それもう、それすごかったよ、ニノはって。もうニノに俺はこうやって打ち抜かれたって、
うんうん、
そうでしょって、ニノはすごい素晴らしいんだよって、
じゃあ一緒に応援しようって言われたんだけど、一緒に応援するのはちょっと悔しいなと思ったから、それはちょっとって言ったんだけど。でも、ニノが多分、その時、そのさ、その言葉をさ、言ったからじゃないんだよ、多分。ニノの雰囲気とか、普段やってる行いとか、そのが雰囲気で全部出てんだよ。だから普段さ、あの、競馬やってさ、なんか、酒飲んでみたいな、なんかろくでもないこういう風な感じでキャバクラ行ってみたいな感じでやってたら、俺絶対引かんないと思うよ。やっぱり、そのなんか、その、いろんな欲とかがあったり、その生、いくらだって怠けられる世の中で、なんか、その中でも、その、人に与えようと思ってだけ頑張って生きてる人っていうのは珍しい人なんだよ、やっぱり。頑張って毎日真面目にさ、誠実に生きてさ、自分に後ろめたいことも何もなく、なんかこれが僕なんでって言って、あの、頑張れるっていう人はキラキラするんじゃないかな。だから僕もなんかその、嵐の二宮さんと、そのなんか、スマップの稲垣さんに会えてよかったなってすごく思ったの。なんか、ああいう風になりたいなって、ああいう風になるのはどうしたらいいんだろうなって思った時に、やっぱり、すごい普段から気をつけてんだろうな、いろいろ、ジャニーズ一族の人は、って思ったよ。それは。僕、今まで会った中で一番キラキラしたの。嵐の二宮さん。なんか、あれをね、本当ね、翡翠さんにね、伝えたい。どんだけキラキラしてたのかなっていう。
ゲストに出てほしいですね。
この番組はものすごい、その、国民的番組にさ、来てくれるよ。あそこに行くっちゃないみたいな、ラジオも。
来てほしいです
、ね。うん、そこまで言ったらすごいけどね。うん、
その、キラキラということであれば、うん、僕は会ったことないんですけど、佐藤初明さんでしたっけね。
ああ本作りました
よ。ね、鈴木直樹さんは、
この前、亡くなられた。
うん、おむすびの
、うん、おにぎりだけで人に勇気を与えて、死にたいっていう人が初音さんのおにぎりを食べると生きる勇気をもらって元気になるっていう。
夜中の2時3時に訪ねてきて、ドアを開けるかどうか迷うんですけど、開けたらもうまさしく死に近づいてる人が救いを求めてく
る、うん、森の石屋っていうところやってて、はい、でこの前亡くなられたんですよね、うん、
で僕 の, あの友人のですね、で直樹さんが映画も撮ってるあの、うん、里健さんという料理人の方がいるんですね、はいはいはい、で佐藤健さんがな、佐藤初音さんに会いに行った時に、もう予約で基本的にいっぱいだから、パッと行って会えなかったんですよね、後半はね、はい、でその時に、佐藤健さんのグループで一人急にその日当日来れなくなった人がいたそうなんですね。で、代わりに全く佐藤健さんたちと知らない人なんだけど、うん、朝起きてもう何十年とあることで悩んでて、あ、その日起きた時に、あ、もう佐藤さんとこ行こうと思って勝手に来ちゃった人がいたらしいんですね。でも勝手に来たんだけど、佐藤健さんのグループに一人急に来れなかった人がいたから入れたらしいんですね、一緒にグループ混じって。で話してたら、もうその子何十年と悩んでることがあって、もう初音さんにね、ずっと話してたんだそうです。でも初音さんは黙ってうんうんうんうんって聞いてて、でもその子ずっと何十年と悩んでることだから、もうずっと話してて、で初音さんは
何歳ぐらいだったんですか？初音さんね、初音さんね、
初音さん
94、
でもう年だから、うん、途中寝ちゃってたらしいですね、うん、聞きながら、うん、うんうんって言いながら、もうなんかあれ寝ちゃってるんじゃないかなって、佐藤さん寝ちゃってるんじゃないかなって思いながら聞いてたそうなんですね。
で寝ちゃってんの？
ところどころでまた起きて聞くんだけど、うんうん、もう長くずっとこんなことがあってこんなことがあってって言ってるから、さすがに1時間2時間喋ってるって、うん、もう90超えてるからずっと聞いてるのが大変だから、
う
ん、ところどころもうこっくりこっくり、あ、なんか佐藤さん寝てるんじゃないかなって、うん、でも時々目がちゃんと開いて、うん、うんうんって聞いてて、で最後ね、目が開いて大丈夫って一言言ってあげたらしいんですね。そしたらその子がうわーって泣き出して、もう その一言で泣き出して、泣き終わった後にすごい清々しい顔になってて、何十年と悩んでたのが解決したみたいで、彼女の中で
大丈夫だけで
もう
すげえな、
元気が出ました、ありがとうございますって言って帰ってたそうですね。で僕その話を聞いて、佐藤さん、発明さん、
発明さん、
発明さん、発明さんが言った言葉は大丈夫の一言だけだったそうなんですよ、うん、2時間話聞いて、2時間話聞いて発した言葉はうなずきと大丈夫っていう一言だけで、でも彼女が何十年と悩んでたことを一瞬その一言で解決したっていうのは、もう彼女の生き方と確信と大丈夫っていう確信のエネルギーだけだと思うんですよね。だから、あ、本当のメッセージってその人の確信なんだなっていうのをね、そのエピソードを聞いてすごい感じましたね。
だから、うん、僕もなんかそのテレビとか出たり、そのなんか知名度上がることについて別になんか有名になりたいとかいう気持ちは全くないので、そのでもただなんかそのテレビとかに出てよかったなって思ったのは、はい、悩み事とかをよく僕のところにいっぱいその送られてくるんですけど、はい、その時になんか、まあ、その何個とか返してこう、はい、こうじゃないっていう言葉の力が強くなったっていうことですね、はい、なんか何でもいいじゃないですかとりあえず、はい、ただなんかのぶみさんに言われたんだっていうのでなんかあの楽になってもらったらいいなっていう、売れてよかったなって思うのはそれくらいですね、うん、そのなんか人のなんかが聞いて、言葉の力で聞いてくれるようになったくらいかな。あとはなんか僕はなんかそのなんかあのキャラクターの方有名になってほしいので、別に全然自分はあるんだけど、でも佐藤初音さんも多分なんかその毎日の節制っていうのが効いてるなと思ってましてる ね、 ね、毎日毎日どう生きてるのかっていうのが人柄に全部現れるんですよね。その人柄っていうのがキラキラにしたりドヨーンとさせたりするんじゃないかな。なんかどうせ俺なんてそのなんか興味ないんでしょみたいなやつってやっぱいるからね、うん、ほんでなんかそのねえ、なんかそれでやっぱり毎日考えてることはすごい大事なことだよな。あと、そのなんか、まあいっか、これダメだって分かってんだけどねっていうのを繰り返しやってると、後でビンタされるね、神様からね。お前ここら辺でやめとけよっていうところを、そのなんか、通り過ぎてやりまくると、後でビンタされるね。それはなんか自分にしか分かんないビンタだと思うんだよ。それお前こういう風にやってたからだよって、酒飲みすぎたからじゃないとか、なんか、なんか、ギャンブルすごい、例えばやったら、そのね、恵比寿さんとか捕まったりする、したりみたいな、その分かりやすいのから、地味なやつとかから、その、ちょっとじゃあ離婚するわ、みたいな、そこら辺までビンタされるよね。で、交通事故にあったりするから、だからなんかちょっとした違和感があったら、絶対なんかすごす、あんまりその見逃さない方がいいような気がするよね。それをやるっていうのは人生一番大変かもしれないね、何の目標を達成するより。ただその毎日が優勝だと、うん、優秀だとなんかその夢に早く行きやすい気がする、うん、だってやっぱりその真面目にやって人に気使って一生懸命ギリギリまで頑張って、そんなやつがうまくいかないはずないもんね。それがうまくいかなかったらちょっとなんか嫌な世の中だもんね。うん、それすごいなーって。この前ね、キングオブコント、あ、キングオブコントじゃない、あれ R1 グランプリか、 R1 グランプリ、うん、そのカンタロウと見てて、カンタロウお笑い大好きだからさ、俺もお笑い大好きでで見てて、 R1 グランプリ見ました？
あ、見てるんです。
あのハリウッドザコシショウっていう、そのあのザコシショウっていうそのまあ、G メンズっていう元あの笑いのコンビで、その僕何回かそのネタ見たことがあって、そのケンド小林さんとかと一緒にやったりしてた人なんだけど、
多分ザコシショウのそのなんかやってるネタっていうのをこうやって書き出したら、うん、書き出してそれ文章貼ってみたら全然面白くないですよ多分。ほんでザコシショウがと同じようにそのなんか他の人が宴会芸みたいにやったら全然面白くないと思うんですよ、うん、ただあの人がやると面白いんですよ。それはものすごい芸ですよね。なんかほんで芸歴が24年になるらしいんですよね。ほんでそれもやっぱりいろいろやり込んでやり込んでこう言ったら笑うとかこう言ったらちょっと若干笑い遅くなるわとかいうので微調整繰り返したんじゃないのかなっていう気がするんですよね。だからその前に荒引き団っていうそのやつでもそのなんかキングオブ荒引きだって言って東野さんが言ったんだけど、でもなんかすごいやっぱり面白い人でもなんかすごいちゃんとどうやったら面白くなるのかなっていうことを考えて突き詰めてってる人がパーンって出て夜中にドーンって出ちゃうのかなって思いましたけどね。それをなんかそのネタを見てその松本伊藤さんが今回はそのネタじゃなくて人で優勝したねって言ってて、すごくね面白かったですね、うん、でカンタロウでモノマネのネタなんですよ。モノマネのネタでカンタロウその人知らんじゃんみたいな、
うん、それでも笑っちゃう。
うん、すげえ笑ってたね。わ、うん、かるんだこれもう意味なんてないじゃんと思って思いましたよね。あと5分で出ましたけどどうしますか。
キラキラのご質問で始まったわけですがこの辺で良かったんでしょうかね。
方向性は合ってるんですかね。キラキラでもね僕ね本当キラキラってしてる人っているなって。でも僕天性のキラキラって持ってる人はいるよ、うん、それね、うん、ちょっとねそのお母さんお父さんとかに、うん、会ってみるとねものすごい愛された子だったりするね。あ、そうなんだ。乙武さんとかも会うとすごいキラキラするんですよ、うん、だから愛されたっていう人は愛された分量でキラキラするんじゃないのかなっていうのもあるかな。なんか僕ちょっと頭おかしいんですけどその世界中の人は俺のことが、うん、好きだって決めてるんですよまだ会ってない人も全部、うん、でそうすることによって愛されたいとは思わないのでもうみんなが僕のこと愛してくれるんだから。でただ僕に嫌いだっていう人もよく話を聞いてるとなんかやっぱのぞみさんのこと好きかもしれないって言って言ってくれたりするからもう決めてるからその僕人にそのあんたのこと好きですよっていうのは早いんですよね。だから好きな人にする態度にしようと思っては頑張ってますね。うん、
自分が好きだと思ったら、うん、結構世界それで変わりますもんね。
変わる、うん、なんかこの前まあある新聞社にちょっと新聞社絶対あ新聞社行っちゃいそうになったから新聞社ある新聞社から取材がありまして、まあびっくりするカメラマンだったんですよ。を来て、あこんにちはっつって言って、はい、ちょっとこれなんか作家さんでしょっつって、あそうですって言って、ちょっとさここにさ色味並べてよっつって言って、俺こっちから撮るからさっつって、会って数秒ですよ。すげえこいつと思って、
うわ逆にすごいですね。
うん、ほんで。うわーと思って、この人、うわ、難しいと思って。で、ちょっと、で、そのなんか、俺、こっから撮るからさ、つって。で、あんた、こっちに話してよ、つって。こっちに話して、ここね、ほら、君、つって。ほんでなんか、君、もう一人、記者の人が来たの。ここに向かって話して、つって。で、あんた、ここで話すのね。わかった、つって言って。ほんで、はい、つって言って。ほんで、原画を、じゃあ今描いてる原画をここに置いてって言われて、ほんで置いて、で、のぶさんこっちにこういう風にやって、色鉛筆置いて、こっち見て喋ってって言ったのね。もう、なんだろこれと思って。 どうしようかなと思って、これどうしようかな、すげえやつだと思って、で一回こうやってやってみたよ、ね、俺が間違ってるかもしれんと思ってやってみたら、やっぱすげえイライラすんの。でなぜかっていうと、こういう風にこうやってさ、大事な原稿ですよそれ。さよならママがおばけになっちゃったの原稿だからね。今年一番が大事な原稿ですよ。ほんで、こっち話してたら、おかしくない？俺大事にしてる原稿をこっちに 見ながら書くよ、それは。で、その写真撮られたら、これ、信長こっち見ながら、書いてるんだ。よそ見ながらってなるじゃんか。だから、やってみて、いや、それ間違ってるなと思って、いや、すいません、これ、俺こっちに書いてて、んでこういう風に見て、んで撮られて、んでそういう風にやられたら困るんですけどって言ったんですね。だーみたいなこと言い出して言い出したから、だーと思って、じゃあこうだったらいいですかみたいなこと言い出すから、いや、ちょっと待ってくださいっつって、俺会って今この間でもう10分ですよって、2時から約束していただいて、2時10分ですよ、今って。で、僕、あんたのこと知らんし、なんでそんな風に言われるだろうと思って。ちょっとごめんなさい。僕、今、会ってちょっとだから、ごめんなさいって、ちょっと話させてもらっていいですかって。で、話してって、それでちょっと柔らかくなってから、その柔らかい表情を取ったら、方がいいじゃないですかみたいな話したら、じゃあどうぞ話してください言い出したんだよ。言い出したから、こいつかなりが強敵だなと思って。でもう記者の人はもうもうごめん、
いつもそうなん
で、ね、ごめんなさい。いや、記者の人初めて会ったらしいんですよ。
そうですよね。そうじゃなきゃ頼まないでしょ、ね、
いや、ごめんなさいって言って、ほんで記者の人話してて、ほんでもうそれもね、5分くらい話してて、せっかちの人なんだね。ほんで、すいませんねって言って、一回すいませんねって言ってみようかなと思って、全然俺悪くないけど、すいませんねって言って、なんか、いろいろ言っちゃって、申し訳なかったですって言ってたら、よ、全然いいですよとか言って、全然、この人全然気づいてないわと思って、はい、やってて、ほんで、結構カメラマンさんの人って一緒にこうやって話聞いてくれたりするんですよ、うんうんとか言って。そしたら、その人はなんかカメラをバッとずっと見てて、でなんか5分後ぐらいにってなってきて、
ビボイス
に、うんうん、で15分後ぐらいに、あーごめんごめんごめんごめんって言って言い出して、俺2時半にちょっと釣り入ってるんですよみたいなこと言って言われて、で今あ、違う、2時半じゃない、3時半に入ってますよって言われたんですよ。ほんで、今2時10分だから、2時10分だから、あと1時間ちょいあるから、それだと全然大丈夫ですよって言ったんだけど、先に撮らせてくれませんかねって言われたのね。
写真をね。
うん、写真を。すげえ、この人すげえと思って。どうしよう。ここで怒るパターンが面白いのか、素直に従った方がいいのかなって
考えた、
すげえ考えたんですよ。どうやったらいいのかなって。でも正直僕が高校生の時だったら、ダッバーン
って机のくらいで引き返しましたけどね、
ダッダーンって なったんだけど、いやもう結構切れてもおかしくない状況だなと思って、これ結構知らんしと思って、この人で、俺もうなんだったらもうこの取材もう断りして帰ってもらっても全然理由としては成立してるからいいかと思ってるんですけど、なんか勘違いしないようにっていうのがパッて浮かんだんですよね、うん、そうかと思って、あ、この人も来てもらってんだと思って、いや勘違いしないようにかって思って、一回トイレに行って、いや、やっぱなんかやろうと思って、やり、その人の言ってる通り全部やって、
なんだったらそれももう全部動かしましょうかとかして、アシストしてその人にして、その人3枚くらいバシャバシャって撮って、その後帰ってったんですよ。これなんかどっちだったかなっていう、そのなんか僕こういうことがあった時に神様から見られてると思ってるんですよ。してんだろうなって。ほんで帰った時に、ああ俺ちょっとなんか話とかあの人から聞けばよかったかなとか、でも聞く暇もなかったからなとか、あの人と仲良くなったらすごかったなとか、あの人と仲良くなりたかったなって
修行体質ですね。
うん、ちょっとあの人とどうやったら仲良くなれたんだろうなって、
修行体質ですね。
今もねちょっとね分からない、あの人どうしたらよかったんだろうと思って、せっかちな人だからどうやったらあの人と仲良くなれたかなっていうのはすごく感じてるんですよね。ああいう時どうすればいいんですか、そのカメラマンさんが来たら。
それ難しいですね。
一回ぶつ切れてから抱きしめるから
一回 それ一番やってほしかったです、
ね、うん、うらーっやってからうわびっくりする
よ、いい加減にしろ、お前なんか大好きだ
あ、それかもね。あ、もう一回来てくんねえかな、あの人。まあ難しいよそれ。このね、スケームはね、ほんと難しいんだよ。
難しいですね。
ただこれをこうやって問題出してったっていうのは絶対あるなとは思って、で、なんか、キサさんはすごいいい人だったのよ。本当に、キサさんいい人で、あの人、何だったのかっていうくらいいい人で、キサさんにも、だから、あの人となんか仲良くなれなかったのがちょっと今悔しいんですっていう話して、
え、なんでなんですかっていう話をすごいしましたけどね。なんか、その、突然来た時に、なんかその、この人も俺のこと好きなんだってやっぱりなんか決めて僕やってんのに、この人がちょっと嫌いになりそうだったからね。なんかその時にそのなんかどうすればよかったのかなっていうのはすごい考えるかもしれないですね。僕はなんかそのテレビでもよくやられるんですけど、まあそのもっとそのチーマーとか暴走族の総長を やってて160人のまあ総長だったんですね。でももうしょうがない、これはもうまあ、やってしまったもんだし、そのご迷惑かけたし、気圧とかにもご迷惑かけたけど、そのだからその普通に僕が生きてたら迷惑かけるんじゃないのかなっていうのもあるんですよ。だからそのなんかオートモードにして行きたくはないなとは思ってるんですよね。これってなんでこういう風な人が来たんだろうって、なんか俺も短期のところがあるからかなとかさ、その人と仲良くするんだったらどうだったって。だから多分俺だから今その時にそのバーンってやってこうやって抱きしめるみたいなやつを思いついてたらそれやったと思うよね面白いから、
うん、それやったら逆にすごいです
ね。いや、面白いね。
それ面白いですね。
面白いね。俺、それ今度来たらそれやろう。でも、これ難しいのが、なかなか今度が来ないんですよ。で、忘れた時に来るんだよ。今かよって時に来るんだよな、本当に。
でもなんか、そういう人まで愛そうと努力してるところがすごいですよね。
そうですね。
うん、それは、
いや、なんか嫌い。
考えないですね。
そこは野口さんのキラキラの、ね、ポイントかもしれないですね。
うん、もう結構、
はい、
もう
時間、
うん、
さあど
うぞ。最後、もういよいよ
最後。僕はなんかね、嫌いな人ほど好きって決めてるんですよ。
嫌いな人ほど好き、
うん、嫌いな人来たらもう好きって決めてるんですよ。うん、なんでなんか理由が分かんないんですよ。
う
ん、理由分かんないんですよ。
理由分かんないけど、
もう、ただもう嫌いな人来たら、一歩前に出てみようと思うんですよ。一歩前に。うん、でもその人が圧倒されちゃって、この前は一歩前に出ることができなかったから。
でもなんか、のぶみさんのすごくそんな風にされると、こうだって自分の素直な感情を言ってもよかったかもしれないですね。うん、
そうですね。だからこういう風にやったら、良くなかったんだって言えばよかったよね。うん、だから。
そうすると、その人もなんか、
そうだよなって思うよね。思うよね。だからその人も成長になるし、だからそうだったね。本当だから間違ってたわ。うん、まだまだ修行が足りないです。
いやでも
そう、うん、とりあえずでもなんかそういう風にやって、そのなんかそれが、ああなんか俺的なミスだなって思ってる間は大丈夫かなとは思ってますけどね。あのなんか勘違いしてねえんじゃないのっていう気がするけど、
全てをなんか、うん、ね、自分を変える方向に持っていくところが尋常じゃないですよね。
なんか幅を広くしたいんですよね。翡翠さんのと似てるかもしれない、その革命と自分的革命というか、
そこまでやったら自分が潰れちゃいますね。
あ、そう、うん、
もうちょっと自分に優しいですね、うん、
前のぶみがのぶみ絵本塾っていうのをやってて、うん、のぶみ絵本塾っていうのは一人一人話聞くやつだったんですけど、うん、そこに引きこもりの子が来たんですよ、うん、引きこもりの子が来て、そのこのためだけに来ましたっていう人がいたのね。ただものすごいやつだったんですね。ずっと風呂入ってないから、マックでやったんですけど、マックでやった時にもうマック入り口入ったくらいのところでもうすごい匂いだったんですよね。ほんで、うわ、この人なんだと思って、この人来たかと思って、どうしようと思って、ほんで、なんかその、のぶみ絵本塾の人にスタッフがいたから、あ、すいません、あの、のぶみさんどうしますって言われて、ちょっと、なんか、ちょっと、言ってることも続かないし、滅裂だし、そのなんか、あの、返しますかって言った時に、いや、あの人が今日一番いい人なのかもしれないって言って、うん、マックでこういう風にやって話して、で、話、二、三こと聞いたんですよ。うん、その人泣き出したんですよ。うん、今までね、人にね、話聞いてくれることもなかったらしいですよね。で、ああ、そうなんだ、と思って。ほんで、その後に、なんかその、そいつが、男だったんですけど、そいつが2ヶ月後くらい来たんだよな、確か。ほんで、なんか、全然その匂いなしで来たのよ。もっとじっくり話したかったんで、つって言ったから、ああ、俺あれで正解だったんだ、よかった、と思ったけどね。その時のやつがあるから、この前俺ちょっと天狗だなって思ったの。なんか、取材ちょっとされてるから、なんか、こっちも断ること可能なんだからね、みたいな。俺ちょっとそれ態度が出てて、ちょっとなんか俺、あれはダメだったなと思ったけどね。
気づける、
うん、そういう、だから気づいてるじゃまだ平気で、気づいてなくなったらやばいんじゃないですかね。そんなとこですね。
今日の締めはですね、
はい、
皆さんはここまで自分を責めなくていいよっていう。もう、アスリートの海ですからね。
キラキラ
キラキラアスリート。
責めてるわけじゃなくて、なんかね、
常に自分をね、
なんかね、それをね、突破するとね、いいことが起こるからなんですよ。うん、それがね、それ、自分にとって一番なんか、うわぁ、これなんだよ、これっていうことが起こった時に、どうするかっていうのを神様すごい見てるんですよね。苦しい時ほど見てるから、それだから、見てるな、あ、今見てるなって、すごいわかるんですよね。で、今お前これどうすんだっていうので、ポンってやられた時に、それに合格したいんだよね。昨日ちっちゃい頃お母さんが、神様見てるよって言って、何回も言ってくれたからかもしれないね。うちの お母さんが牧師だったからね。うん、俺らの子ですね。だから、責めるっていうより、なんかその、試験だと思って毎日過ごすと、ちょっと面白くなるかな。人間力試験。人間力試験。なとこですね。絵本作家のぶみと。
翡翠子太郎でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。Stop.
Thank you.